カラーデイズ。2013年10月14日月曜日祝日体育の日午後8時8分頃収録、カラーデイズでございますけれどもせ、まあここ最近ね、カラーデイズ第3スタジオ、実はね、ちょっと環境を変えていこうということをね、実は我々スタッフ陣やってまして、でちょっとそんな折、ちょっと3スタで最近新しい試みをちょっとやっているんですけども、今日はちょっとそれについてお話ししていこうと思います。大学3年生和歌がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム和歌一力 .com の制作でお送りします。そしてこんにちは、カラーです。若手ございますけれどもですね、ということで、そうなんです、最近ね、カラーデイズ第3スタジオちょっと環境を変えていこうってことでね、最近やたら本気を出してるってね。まあ3スタが稼働し始めて2年半で、うちのスタッフが入ってからまあ大体今年が2年目なんですけれども、まあまあ皆さんご存知の通り、3スタはね非常に狭いです。非常に狭い。ご存知の通り、まあ、いろんなものが置いてあるんでね、すごく部屋中にね、もう部屋の至るところにケーブルが敷き詰められておりましてですね、LAN のケーブルやら、テレビのアンテナの線やら、まあ、この辺はね、まあまあ、普通の一般家庭でもあると思いますけど、サンスの場合、ミキサーがあって、そこからマイクをいろいろね、接続してるんですけど、もうマイクのね、コードとかがもういろんなところにね、まあ今はね、このね、僕の収録してるこのテーブルにしか今接続されてませんけど、これ感謝祭の時からひどいですからね。ということで、まあ結構ね、いろいろまあ普段から結構ごちゃごちゃしている部屋なので、ね、まあちょっと環境変えていこうということをですね、我々スタッフ、3人やってましてですね、最近いろいろなんかチーム和歌一郎 .com のなんか看板ができたりとか、なんかね、ツイッターに上げたんですけど、この、ね、なんか看板ができたりとかね、ホワイトボードがなんかね、増えてきたりとか、ね、あ、そんなホワイトボードばっかり、なんかね、うちのね、壁に穴開けることができない、できないというか、開けるとまあめんどくさいことになるので、ね、壁には一切開けられないというので、まあ、その代わり上に引っ掛けるね、バーがあるので、そこにフックを刺してどんどんそこに物をかけていくってことだってね、ちょっとね、近々やりたいのはコルクボードを買ってね、コルクボードになったらいくらでもね、いくらガビを刺しても問題ないので、コルクボードを吊るしてやろうかなと思って、ちょっといろいろ計画しているところなんですけどね、まあね、ここ稼働始めて2年半でそれやるのかみたいな話なんだけどね、まあ言われてみれば確かに使い勝手悪いなっていうね、ところはまあ今まで確かにいろいろあったんですよ。まあ、まずこのサンスタのちゃんとしたゴミ箱がまずないっていうね。今までずっとこう段ボールで代用してたけど、ゆうゆうきつくなったんで、この間ね、アマゾンでポチりました。まだ届いてないけど、アマゾンでね、ポチってね、まあ、近々届くって言うんですよ。これでね、しばらく、これでまあ、まあ、だいぶね、こう、なんとかなんじゃねえかなとね、思いますけどね。ちゃんと、2年半にしてゴミ出しのルールを決めたっていうね。ゴミ出しのルールというか、掃除のルールをね、決めまして、これはうちのスタッフにもね、徹底したいと思いますけど、ね、日曜日はこれをやる。水曜日これやる。つってね。今いろいろ決めたりしてるんですよ。ね。ほら、よくあるじゃん。コンビニとか行った時にさ、コンビニに行った時にトイレのとこにさ、なんか掃除チェックリストみたいなのあるじゃないですか。ちょっとあんなの作ってね、ちょっとね、ちょっと掃除を習慣化していこうと。で、ね、思い立った時にね、掃除をやるとね、その時のね、負担がかなり半端ないので、もう、毎日ね、ちょびちょび掃除をしていこうと。ね、それでこそ、モテる男の、ね、何かポイントなのかもしれない、みたいな。 よくわかんないですけど、まあ、とりあえず定期的に、掃除はちゃんとしましょうというところで、ちょっとね、最近ちゃんと掃除のルールをね、制定したっていうことで、まあ、そんなこともちょっとやって環境を少しずつ改善して、いっているんですけれどもね、まあ、そんな折ですね、まあ、ちょっとうちのスタッフっていうか、まあ、サンスタのもうチーム若い人のところは、共用棚って今まで呼んでたの、まあ、カラーボックスなんですけど、カラーボックスに、共用棚つって、うちのスタッフが持ってきた本とか、僕が持ってる本とかをそこに入れて、まあ、自由に読んでいいっていう棚をね、一個作ってあるんですよ。で、まあ、そこの棚が、まあ、いよいよいっぱいになってきたっていうところ、まあ、僕のね、個人的な教科書とかも入れてるから、まあ、まあ、いっぱいになるんだけど、まあ、ということで、ちょっといっぱいになってきたので、棚を増設してほしいという要望を金がねいただいてまして。で、まあ、思い返せばサンスター、実はもともとこの部屋、カラーボックス3つあるんです。まあ、そのうち1個が共用棚に使ってるんですけど、残り2つはじゃあどこにあったかというと、僕が普段寝ているベッドの下にある収納スペースにカラーボックス2つをね、ぶち込んでたんですよ。で、そのカラーボックスに何をもともと入れてたかというと、高校の時の教科書とかノートとか全部実家から持ってきてたので、それを入れてたんですが、まあ、大学生になってね、教科書使うかな、教科書の使うかなと思ってずっと取っといてあるんですが、結局未だに使ったのは数学の教科書と物理の教科書だけっていうね、というところで他の教科書一切使ってないんですね。なので、まあ、わざわざこれ棚に入れることじゃねえだろうということで、最近段ボールにね、段ボールにアマゾンの段ボールに全部入れ替えして、で、まあ、カラーボックスちょっと出そうということで、カラーボックスを外に出しました。まあね、でかいものをどんどんここに出すと余計また狭くなるんだぞっていうね、話なんですけど、まあ、とりあえず出しました。で、まあ、二つ、これで空きの棚ができて、カラーボックスができたので、じゃあこれに全部入れ替えましょうということで、今それを、その作業をちょっと少しずつやってるんですけども、まあ、ただ入れ替えるだけじゃない、あれなんで、まあ、もともと共用棚、まあ、一個あるので、まあ、それも使いつつなので、まあ、だいぶ収納に余裕が出てきたっていうところで、ちょっとね、以前からやりたかったことをね、以前からやりたかったことをね、ちょっとやろうということでですね、カラーデイズ第3スタジオ、置き菓子始めました。っていうことでね。まあ、普段今まで、てか僕もね、あんまりね、普段お菓子食べないんですけども、まあ、たまにこう、息抜きでお菓子をね、うちのスタッフで食べることがあるんです。で、まあ、ちょっとね、実験的に、ちょっとこれね、僕がね、ウェブで、ちょっと企業研究してた時に、企業研究をちょっと実はやってたんですけど、ここ夏休みくらい、夏休みからまあ、ここ最近にかけて、ちょっとずっとやってたんですけども、企業研究を。で、札幌市内にある、とある IT 企業、とある IT 系の企業で、なんか、まあ、ね、関東とかだとね、オフィスグリコっつって、グリコが、ね、各企業にこう、置き菓子をね、まあ、こう、配達するというかっていうサービスがあるらしいんですけど、札幌はそれないので、なんか、社員さんが独自でこう、なんかね、うまい棒を買って、うまい棒とか、なんか、ソイジョイとか買って、まあ、まあ、社員価格で買えるようにしてる。なんか、2本で100円とか、うまい棒も、うまい棒は確かタダだったかな、そこ。うまい棒タダでね、なんか、ソイジョイとかね、ああいうの2本で100円とかにして、まあ、こう、格安でこう、社員が使えるようにしてるみたいな、置き菓子のサービスやってますみたいな、置き菓子やってますっていう、なんかそれ紹介してるページがあって、何これ面白いと思って、これをまあサンスタに持ってこようっていうことで、サンスタでも置き菓子をやろうということで、今回そのまあ空いたカラーボックス2つ使って、まあそのうち今1個使ってですね、置き菓子を置く棚にしました。置き菓子、まあ、カラーボックスは3段あるんですけど、980円ぐらいのホームセンターで買ったからね。ホームセンターじゃない、これあれだ。あ、いや、ホームセンターで買ったんだ、これ。いや、ごめんなさい、ホームセンターで買ったやつね。980円のね、3段ついてるやつなんですけど、まあ、そのうち3つとも全部、お菓子です。ね。まあ、お菓子好きにはたまらないっていうね、棚を作りまして。で、まあ、カラーボックスの一番上のとこにはね、今までね、実はね、ほこりかぶってたのよ。ミクさんのネンドロイド。覚えてますか皆さん。ミクさんのネンドロイド。ね、2年前ですか、2年くらい前の札幌雪祭りですよ。ね、ケクノさんとオフ会やった次の日に、6時間、ね、札幌の寒い2月のね、札幌の寒い、 外に6時間並んでですね、やっとの思いをして買ったネンドロイドユキミク、つい最近までホコリ被ってたと。何事だと、お前ふざけんじゃねえぞと。あんなに苦労して買ったのに今ホコリ被ってるってどういうことだということは、ちゃんとネンドロイドユキミクさんをね出してあげて、ちゃんとカラーボックスの上にあげて、今ねミクグッズをねカラーボックスの上に全部置いてます。なかなかミクミクできる部屋になってきてるんですけどね。まあちょっと目の保養でね、いい感じになってるんですけどね。もうなんかね、あれ、ああやってちゃんと置くとね、もうちょっとネンドロイドが欲しくなるみたいな、ね、ところはちょっと僕の中で生まれてきてるんですけど、まあいいです。カラーボックス、全部今ね、お菓子が入ってます。でね、お菓子はお菓子でも、駄菓子です。はい。ただのお菓子は飽きませんと。駄菓子です。はい。ね。しかも、大人買いです。カラーボックスいっぱいにお菓子を入れるためにですね、我々が、今回ね、ちょっと第1回ということで、置き菓子を試験的に置こうということで、今回ですね、若さん、ちょっとね、とあるルートを使って、駄菓子を買ってきました。皆さん、駄菓子って食べます？っていうか、皆さん、駄菓子屋って行ったことあります？僕ね、小学校3、4年生の時にいた町に駄菓子屋あったんですよ。っていうか、3、4年生の時に同じクラスの子が、駄菓子屋さんの、まあ娘さんで、というかまあその、来た時に、僕が転校してきた時に、ちょうどその年にね、その駄菓子屋さんがオープンして、クラスみんなでね、駄菓子屋、その駄菓子屋行ってね、いろいろワイワイガヤガヤやったんですけど、皆さん駄菓子屋行ってこられますか？あれですよ、イオンのお菓子コーナーにある駄菓子コーナーとかじゃないですよ。本当の駄菓子屋です。お菓子とかしか置いてない駄菓子屋、どこでありますか？さ、すっごく狭くてさ、すっごいみっちりもう、ね、天井近くまでずーっとこう、お菓子がたくさん置いてある駄菓子屋とか、行ったことありますか？札幌とかだとあんまり見ないよね。まあ、うちの田舎でもね、もうほんと唯一そこっていうぐらいのところだったんですけども、ほんと駄菓子屋に行ってね、その時ね、いやー、こんなに夢の、まあ、駄菓子ってなんでハマるのかって、多分子供がなんでハマるのかって、子供の価格で買えるからなんだよね。お小遣いで買えちゃう手軽なお菓子だからみんな行っちゃうんだけど、僕ね好きだったのはね、駄菓子屋さんで売ってたおもちゃで、まあ、めんことかもいろいろ売ってたんですけど、僕が好きだったのは飛行機で、プロペラに輪ゴムがついてて、で、プロペラを回すとそのゴムが、巻きつかれてて、で、手離すとすごい遠くまで飛ぶね、おもちゃがあったんで、あれすごい好きでね、あれ あればっかり集めてね、広い公園とかでね、あれやって遊んでたんですっていう、まあ、子供の頃の思い出があるんですけれども、まあ、そんな駄菓子屋さん、もう僕も駄菓子ね、もうちょっと今回、ね、駄菓子買うためにね、まあ、我々まずね、この駄菓子を買うためにね、いくら予算をつぎ込んだかというとですね、2600円です。はい。2600円分の駄菓子を買ってきました。いやー、2600円だよ。駄菓子だけで2600円だよ。どんだけ買ってんだって話なんですけど。まあちょっとそれについて詳しくまたこの後話してみますわ。でね、まあそんなに大量の駄菓子をですね、まあさん、どこで買ったんだと。ネットかと。アマゾンで買ったのかと。思われるかもしれませんけども。違います。今回はちゃんとガチで店舗で買いました。はい。でもね、普通にスーパーとかで行くと、まあね、そんな大量の駄菓子をさ、2600円分の駄菓子をさ、スーパーとかで普通に買うとさ、ちょっとなんか怪訝な顔で見られるじゃないですか、ちょっと。何あいつみたいな感じで見られるじゃないか。嫌だったので、それが僕嫌だったので、今回僕はですね、駄菓子の卸問屋で買ってきました。はい。問屋さんです。駄菓子専門の問屋さんで買ってきました。ね、実は札幌にあるんですよ。まあ、ちょっと、紹介しましょう。僕がどこで買ってきたの。札幌。札幌は札幌市中央区北三条東10丁目にあります。株式会社東京屋というですね。まあ、札幌にあるのに屋号が東京屋っていうね。ちょっとなんか若干この矛盾した感じがちょっと好きなんですけどね。そう、まあ、駄菓子専門の問屋さんということで。これね、ネットで、ウェブのショップもあるんですよ。でさ、ここすごいのはさ、ウェブショップあるんだけど、ね、そう、スマートフォンでも見たらね、なんとスマホのサイトにちゃんと切り替わるんですよ。そう、PC は PC サイトになってて、スマホはスマホサイトに、まあ、今結構まあありがちですけど、ありがちですけど、ね、チーム若い記録 .com のオンラインショップだってスマホ化してないのに、ね、ここスマホ化してるってね、ちょっとすげえってそこで思ったんだけど、そう、駄菓子の専門の卸屋っていうのがあって、だから問屋価格で買えるんですよ。だから、普通に、まあスーパーとかで買う値段よりも安いんですね。っていうのは利益分が入ってないから。 ていうのが安い。まあ、だから本当そのまんまの、原価の価格で売ってるので、まあ、すごく安いんですね。で、まあ、今回買ったのはですね、もう皆さん画像を見てわかる通り、ね、うまい棒ですよ。これね、5種類あります。5種類あって、全部で150本。1種類につきね、30本ずつ入ってるやつを買ったんですけども、それが、まあ、30種類のやつが、まあ、30個のやつが、30本のやつが、まあ、5種類で150本。150本買ってね、まあ、お値段がね、1200円ってね、僕のとこにありますけどね。これ、単価で言うと8円です。1本8円です。まあ、普通ね、スーパーとか行くと10円とかね、まあ、安くても9円ぐらいかな、見たことあるな、僕が。なんで、まあ、まあ、うまい棒1本あたりの利益はそう考えると2円か、ということが見えてきてね、まあ、こう、問屋さん行くとなんか面白いんですね。駄菓子のね、原価の価格が分かって、なかなか面白いんですけれども。で、まあ、うまい棒買ったでしょ？で、あとね、僕がね、とっても大好きなのね、宮田のヤングドーナッツ。あれ40円くらいでね、普通にスーパーとかで売ってるんですけども。今回これ買ったのはね、単価32円です。単価32円で、ね、まあ、4個入り1袋なんですけども、それが20袋入ってるんで、まあ、合計数にしてだいたい80個入っててね、こちらお値段640円っていうね、いいね、この駄菓子価格ね、ということで、ヤングドーナツでしょ？で、あとはね、棒のきなこ棒、ね、きなこ棒、ね、駄菓子屋さんといえばもう、きなこ棒でしょということで、ね、きなこ棒。これもね、単価8円で320円。何本入ってんだっけ？ 40 本近く入ってるの？ 50本。55本はい。55本入って320円って、ね。安すぎるんだろう。ね。で、あと、あんず棒ね。昔懐かしいあんず棒。これね、僕、駄菓子屋さん行ってた頃にね、好きだったお菓子です。あんず棒もね、これね、20本入って320円。単価1本あたり16円です。はい。ということでね、そう、東京屋っていうね、駄菓子の卸売りの、問屋さんがあって、そもそこで買ってて、まあ、場所がね、まあね、JR 苗穂駅、まあ札幌駅の隣です。まあ普段僕らが行ってる方じゃない方の隣のね、札幌駅の、苗穂駅の、苗穂駅、降りまして、札幌駅方向に5分、徒歩5分のところにあるんですけどね、まあ、で、問屋さんなんですけど、ここ個人で買えるんですよ。僕が言ったように、個人で買えるんですよね。個人で買えるんですけど、場所がね、すげえわかりづらいんだよね。これね、ウェブで見たらわかんないけど、ね、ちょっと今回、エントリーのところにリンク貼っとくけどね、すげえわかりづらいところにあるんだよね。なんか、入り口がね、めっちゃ段ボール積まれててね、これ入れんの？とかって思うんですよね。入れるんですね。で、まあね、あそこすごいよ。駄菓子の宝庫だね。まあ、そうかと。北海道中の駄菓子屋さんはきっとここで卸で買ってんだなと、思うくらいね。結構ね、僕も土曜日に行ったんですけれども、すごい人入ってて、こんなに人入ってんの？もうぐらいびっくりしてね。まあすごい、なんかね、2万円分ぐらい買ってる人いたね。俺が行った時に。2万円俺の10倍とかって思いながらね、すげえと思いながらね、見てたんですけどもね、もう大人買いですよ、駄菓子の。いや、素晴らしいね。でも結構、普通に、子供連れで行ってる人とかもいましたね。結構、まあ、結構そういう、なんだろうな、こう、お父さん、お母さん世代の人が結構よく行ってるみたいでね、話を聞くと、はぁーと思ってね、見てました。うん。まあ、結構ね、こう、イベントとかね、お祭りとかで使うようなね、なんか9時とかね、こう、ほら、なんか、札幌祭りとか行ったらさ、なんか子供がさ、100円ぐらいでなんか消しゴムのさ、なんか、9時とかあるじゃない？なんか。あんなのとかね、打ちたりしてね、なんか、なかなかあそこ行くて、なかなかこう、子供心くすぐる店でね、すげーとかでも言いながらね、あれね、大学祭とかでなんか、そういうのやるといいんじゃないの？なんか、思いながらね、こう、見てました。なかなかね、高知も俺1時間くらいいたもん、あそこに。で、まあ、結果2600円分のおやつを買ってですね、僕はそのまんま三々に戻ってきたわけなんですけれども。まあ、ちょっと試験的にね、こう、駄菓子をこう、買ってきたわけなんでね、うまい棒を150本買ったじゃないですか。全部入らなかったんで、カラーボックス1段のところにカゴ2つつけて、うまい棒をね、縦に入れて、収納してるんだよね。まあ、そのボックスを通常、我々は宮沢ボックスって呼んでるんですけどね。なんでうまい棒を入れるカゴが宮沢ボックスなのかは、感謝祭2013を、聞いていただいた方は、なんとなくその辺理由がわかると思いますけどもね。今日は時間ないんであんまり話せなかったね。ということで最近、カラデイズ第3スタジオでは、駄菓子コーナーができました。ということで、詳細はね、 これ、色日新聞、カラデーズの文字ブログの方で、ちょっと書き留めたいなというふうに思いますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、ここまで出てカラデーズの若でした。それでは次回までお元気で、さよなら。